Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。シグナルコメント。青巻さんのコメント。初めての投稿です。ありがとうございます。オンライン決済のあのトピックに対して、青巻さん、人との接触を避けるための電子決済の浸透は、人々の孤独問題を深刻にさせるのではないでしょうか。セルフレジも増えていますが、買い物の時に店員さんと会話をしたいという方も多いのではないでしょうか。そうした問題もはらんでいますよね。青巻さん、コメントありがとうございます。ゆり子さんのコメント、自分の体が動かなくなっても、脳が生きているのであれば、サイボーグになることによって、大切な人たちと意思疎通ができる。例えばゆり子さんは、お子さんが自立するまでは何としてもそうです。たとえサイボーグになったとしても見守りたい。そう思う人は少なくないでしょう。余談ですが、全身不随の主人公と妻の意思疎通を描いたおついちさんの小説、失われる物語は皆さん読んだことはあるでしょうか。もしもこの技術が実用化された世界が舞台になると、また違う物語になり得るかもと思いました。このゆり子さんのコメントを受けて、あずささんは、ゆり子さん、本の紹介ありがとうございました。図書館にあったので読んでみますと。シグナルコメントありがとうございます。このプロジェクトに参加希望される方、最近また増えてきています。マダムうららさん、30年間、外交官の夫のサポートとして、世界各国で暮らしながら外国人と交流を深め、日本の理解の促進に携わってきました。海外から日本という国を眺め、日本の良さを認識することもある一方、課題も多く見えます。今後の日本の幸福に役に立ちたい。シグナル企画は、現在のトレンド、海外の動向、日本の課題、進むべき道を見極めるための基礎力をつけ、具体的な自己の活動を模索するための役に立つのではと思い、参加を希望しますという参加希望動機をマダムうららさん、書いてくださいました。ありがとうございます。このプロジェクトには本当に様々な方が参加されています。ただ、そのアクティビティは実に簡単です。毎日のトピックに対して自分はどう考えるのか、それを書き留めておく。あるいは他の方が発信したコメントに対して感想や意見を加えていく。たったこれだけなのですが、いやいや、継続をするのはなかなか大変ですよね。ショータイムさんやごっちゃん、サルソウルさん、一面の名前はまだまだ続きますが、皆さん、もう生活の一部として習慣化されているのではないでしょうか。これからもコメント楽しみにしています。さあ、それでは今日のトピックの方に移っていきたいと思います。今日の記事のタイトルは、
Corporate Deep Dive Movie Pass。
ディープダイブ、深く潜る。ある企業が深く潜った、没落をしてしまったということでしょうかね。その企業の名前は、ムービーパスです。このポッドキャストで取り上げるトピックは、ほとんど成功例ですが、皆さんも読まれたことがあるかもしれませんが、失敗の本質、名著ですね。日本軍の戦略の、どこに問題があったのか。失敗を通して、未来の組織に生かそうというのが、この書籍の目的でした。そういう意味では今日は、ある企業のディープダイブ、没落から失敗から何かを学んでみたいと思います。ビジネスのアイデアを思いついたときに、When business ideas are conceived、思いつく。
When business ideas are conceived, some become an instant hit, while some become an illusion of greatness.
なんとなく2種類出てきたような気がするな。
2種類ですか？
最初は、some become an instant hit. Instant hit. だから、すぐに成功する、ヒットするものもあれば。
はい。
While some become an illusion of greatness.
一方で、become an illusion of greatness. すごい言い方だね。illusion は幻想、greatness。偉大な大きな、偉大なる幻想に、become、なる。幻想に終わっちゃうってことか。そういう例もあるってことだね。そのアイデアが。
そうなんですね。これが冒頭の文章。この前置きからどうなるんですか?
Perhaps that was the case of theater subscription company MoviePass that wanted to make movie going affordable.
Perhaps. おそらく that was the case. 冒頭にあったヒットとイリュージョンのケースなんですかね。例として挙げるということでしょうか。それが今日の主人公である MoviePass ですね。
Theater subscription company MoviePass。
サブスクリプションサービスを提供する MoviePass 社。彼らは
Wanted to make movie going affordable.
Affordable. 手頃な価格で映画鑑賞を提供することを望んだ、目指していたんですね。まずはこのムービーパス社。ムービーパスはいつ設立されたのかというと、was founded.
MoviePass was founded in 2011, based in San Francisco and with an aim to disrupt the movie watching experience.
MoviePass は was founded in 2011。2011年に based in San Francisco。サンフランシスコを拠点に found 設立されました。With an aim to どんな目的で？
And with an aim to disrupt the movie watching experience.
Movie watching experience. 映画鑑賞の体験。映画鑑賞の常識というものを disrupt 覆すことを目的として MoviePass は2011年にサンフランシスコを拠点に設立されたようです。さあ MoviePass 彼らの歴史見ていきましょうね。そもそもこの MoviePass を考案した Brainchild 誰のどなたの Brainchild だったのか考案だったのか。
MoviePass is the brainchild of Stacy Spikes.
Stacy Spikes さんの Brainchild 考案したものだったんですね。彼のアイデアはWhose idea
was a subscription-based business where viewers can pay $15 to watch one movie every day for a month.
彼のアイデアは subscription-based business サブスクモデルなんですね。 Where viewers can pay $15 ビューアー視聴者が15ドル払えば watch one movie every day for a month 1ヶ月間毎日1本の映画を見ることができるというサブスクモデルだったんです。最初は成功したようですね、このモデル。The initial success can be attribute. 当初の成功は、こうしたことによる attribute.
The initial success can be attributed to the ability of Hamid Watts, one of the founders who was able to raise $1 million.
Initial. 当初成功した attribute. 要因というのは、ハメット・ワッツさんの ability.
To the ability of Hamid Watts.
能力によるもの。ハメットさんは
Hamid Watts, one of the founders who was able to raise $1 million.
創業者の一人だったんですね。ハメットさん able to raise $1 million. 当初100万ドルの資金調達が彼によってなされたんですね。そして MoviePass のオンラインシステム。
The company's online system allowed its users to
このオンラインシステムは allowed its users 彼らの利用者に allow このようなことができるようにしたんですね。
The company's online system allowed its users to pick a movie and choose their seats in the theater.
このオンラインシステムを使えば、ユーザーが映画を選び、pick a movie、そして choose their seats、座席、劇場の座席を選ぶことができる。オンラインで見たい映画と座席を選んだら、
then users would have to print a voucher to claim their tickets at the counter.
その後に、ユーザーは print voucher、バウチャーをプリントして、まあ、この場合は引き換え券ですかね。引き換え券のようなものをプリントアウトして
claim their tickets at the counter.
カウンターでチケットを claim 請求する要求することになるわけです。2011年に設立された MoviePass 2017年になると
In 2017, the company dropped its monthly fee to $10 a month.
2017年には The company dropped its monthly fee to $10. 15ドルだった monthly fee 月額利用料を10ドルに引き下げる。そればかりか
While also being sold to analytics firm Helios and Matheson.
MoviePass は月額料金を10ドルまで下げ、そして also being sold 見売りしたんです。
Being sold to analytics firm Helios and Matheson.
分析会社、まあ、コンサル会社ですかね。コンサルティングファームのヘリオス&マトソンに MoviePass は見売りをしたわけです。そして The following year 翌年には
The following year it ran into some financial troubles as its expenses surpassed its revenue.
翌年には It ran into でぶつかるですね。 Some financial troubles財政的なトラブル、問題にぶち当たったんです。彼らのエクスペンス、支出が
As its expenses surpassed its revenue.
エクスペンスが surpass 上回った。彼らの revenue 収入を上回った。どのぐらい支出が上回ったのかというと
As its expenses surpassed its revenue by $40 million.
$40 million. 40 million. 4000万ドルも支出が収入を上回ってしまった。
それってつまり赤字っていうやつでしょ？
そうですね。同じ年に2018年ですかね。ムービーパスを買収したヘリオス&マトソンは
That same year, Helios and Matheson filed to raise $1.2 billion to sell debt and securities.
同じ年にヘリオス&マトソンは filed to raise $1.2 billion. $1.2 billion. 12億ドルの raise 資金調達を申請しました。To sell debt and securities. Debt.負債とセキュリティ、証券を売却して、これに続いて、followed by
a borrowing of $5 million to continue business after a service disruption.
12億ドルの資金調達を申請し、続いて、borrowing of $5 million、500万ドルの借り入れを行った。 その目的というのは to continue business、 ビジネスを継続するために、 after service disruption、 disruption、 中断、 service disruption、 サービスの中断の後に彼らは500万ドルの借り入れを行ったんですね。さあ、映画鑑賞のサービスの disruption、 サービスが中断してしまった。そのサービス中断の同じ週末に、
The weekend that followed this disruption, screenings of the Hollywood blockbuster Mission Impossible Fallout had been blocked from the service, which led to users being unable to book the show.
そのディスラプションの後の週末に、ハリウッド映画のブロックバスター超大作である Mission Impossible Fallout、 トム・クルーズ主演の Mission Impossible シリーズの6作目ですね。
Blockbuster Mission Impossible Fallout had been blocked from the service.
この映画の上映がブロックされたんです。そして、ムービーパスの利用者は
had been blocked from the service, which led to users being unable to book the show.
ユーザーの人たちは being unable to book the show。 そのショーをブックできない、ユーザーが予約できない状態になってしまいました。
それでムービーパスはその後どうなったの？
この後の展開はおそらく皆さんの予想通りだと思います。その展開を含めて1回目の記事本文をここで聞いてみましょう。主人公のムービーパスと、それから彼らを買収したコンサル会社ヘリオス&マトソンとの関係、そして最終的にはどうなったのか、時系列に気をつけながら1回目の記事本文を聞いてみましょう。今日の記事はこちらになります。
Corporate Deep Dive Movie Pass。When business ideas are conceived, some become an instant hit, while some become an illusion of greatness. Perhaps that was the case of theater subscription company MoviePass, that wanted to make movie going affordable. MoviePass was founded in 2011, based in San Francisco, and with an aim to disrupt the movie watching experience. MoviePass is the brainchild of Stacy Spikes, whose idea was a subscription-based business where viewers can pay $15 to watch one movie every day for a month. The initial success can be attributed to the ability of Hamid Watts, one of the founders who was able to raise $1 million. The company's online system allowed its users to pick a movie and choose their seats in the theater. Then users would have to print a voucher to claim their tickets at the counter. In 2017, the company dropped its monthly fee to $10 a month, while also being sold to analytics firm Helios and Matheson. The following year, it ran into some financial troubles as its expenses surpassed its revenue by $40 million. That same year, Helios and Matheson filed to raise $1.2 billion to sell debt and securities, followed by a borrowing of $5 million to continue business after a service disruption. The weekend that followed this disruption, screenings of the Hollywood blockbuster Mission Impossible Fallout had been blocked from the service, which led to users being unable to book the show. From there on, the predictable downfall started, and since January 2020, MoviePass is officially defunct.
はい、1回目の記事本文をお聞きいただきました。 MoviePass がどのような末路をたどったのか。このムービーパスはネットフリックスの劇場版と言ってしまってもいいですよね。月額一定の定額の利用料金で毎日1本映画を見ることができる劇場で、ネットフリックスの場合はこれが劇場からオンラインに変わった。そう考えるとムービーパスもネットフリックスも基本的なコンセプトは似ていますよね。2017年にインドのコンサル会社ヘリオス&マトソンに買収され、料金プランを月額10ドルにまで落としました。彼らを買収したヘリオス&マトソンは2018年に事業を継続するための資金調達を行います。しかしその後にムービーパスのサービスの中断が起こり、500万ドルの借り入れを余儀なくされます。
なんかかわいそうになってきちゃうね、ムービーパス。
そうですね。最終的には
From there on, the predictable downfall started, and since January 2020, MoviePass is officially defunct.
しかしそこからは
From there on,
予想通りの predictable downfall 没落が started 始まったわけです。
The predictable downfall started, and since January 2020, MoviePass is officially defunct.
そして Since January 2020, 2020年の1月以降、MoviePass は is officially defunct。この defunct、機能していない、現存していない、今は無きという意味です。defunct company といえば、消滅してしまった会社、潰れてしまった会社を指します。
一体ムービーパスの敗因、失敗の要因ってどこにあったのかしらね。
その失敗の分析は皆さんにお任せしたいと思いますが、まあ一つには、 今日の記事にもありましたが、ヘリオス&マトソンが買収した後に利用料金を劇的に下げた。それが引き金になったのではないかという意見もあります。しかし、さらに遡って、ムービーパスがこのビジネスモデルをスタートした時に、ほとんどの加入者は実際にはサービスをそれほど利用しないのではないかと、彼ら高をくくっていたんですね。まあ通常ジムなどを考えた場合、毎日ジムに通う人は本当に少ないと思います。彼らは仮に何パーセントかのヘビーユーザーがいても、あまり利用しない人たちとの相殺ができると考えていたんです。しかし結果的にはアメリカの人たちはジムに行くことよりも映画の方が好きだったようです。ムービーパスの加入者の多くが頻繁に映画館を訪れたんです。そうするとムービーパスの支出が増えてしまいます。想定外だったんですね。ということで今日はムービーパスという会社のディープダイブ、没落というものを見てきました。記事の意味もほぼ取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Corporate Deep Dive Movie Pass. When business ideas are conceived, some become an instant hit while some become an illusion of greatness. Perhaps that was the case of theater subscription company Movie Pass that wanted to make movie going affordable. Movie Pass was founded in 2011, based in San Francisco and with an aim to disrupt the movie watching experience. Movie Pass is the brainchild of Stacy Spikes, whose idea was a subscription-based business where viewers can pay $15 to watch one movie every day for a month. The initial success can be attributed to the ability of Hamid Watts, one of the founders who was able to raise $1 million. The company's online system allowed its users to pick a movie and choose their seats in the theater. Then users would have to print a voucher to claim their tickets at the counter. In 2017, the company dropped its monthly fee to $10 a month, while also being sold to analytics firm Helios and Matheson. The following year, it ran into some financial troubles as its expenses surpassed its revenue by $40 million. That same year, Helios and Matheson filed to raise $1.2 billion to sell debt and securities, followed by a borrowing of $5 million to continue business after a service disruption. The weekend that followed this disruption, screenings of the Hollywood blockbuster Mission Impossible Fallout had been blocked from the service, which led to users being unable to book the show. From there on, the predictable downfall started, and since January 2020, MoviePass is officially defunct.
東大大学院総合文化研究科の教授である中澤君孝さん。中澤さんはパラリンピック選手の脳に関する研究をなさっています。中澤さんは競泳女子の脳性麻痺クラスで複数のメダルを獲得しているコートニー・ジョーダンさんを特集するテレビ番組の制作に関わりました。コートニーさんの脳を調べたところ、かなりの損傷があったと言います。それなのに、どうしてあんなに動けるのか。それがきっかけで中澤さんの研究がスタートします。中澤さんはこのようにおっしゃっています。人間は体の一部を失ったり、脳や神経を損傷したりすると、それを補完しようと、脳が再現されるのです。さらにアスリートはここからトレーニングとモチベーションが加わり相乗効果が起こり脳の働きがさらに高まる。パラリンピックの選手は人間の脳や体の再編において素晴らしいデータを中澤さんに示してくれると言います。さらに中澤さんは人間理解にもつながり障害を負ったことによる脳の再編代償反応やトレーニングで人間はここまで変わることができる。人間が持っている本来の性質や隠れた能力を見せてくれている。人間が本来持っている能力。その能力を十分に我々は出し切っているんでしょうか。パラリンピック、オリンピック選手に限らず、もしかすると我々も人生におけるアスリートとしてこのトラックを走ってみる。中澤先生のこの研究結果を見てそのように感じました。まだまだ発展途上であるということ、皆さんもどうぞお忘れなく。それではまた次回お耳にかかることにいたしましょう。